トポッドキャスト。こんにちは、ホストのゆかりです。このポッドキャストはタイトル通り毎回ランダムにいろんな話をまったりしていく、そんなポッドキャストです。第40回目の今日は最近の近況とお便りの紹介です。皆さん大変ご無沙汰しております、ランダムチャットポッドキャストホストのゆかりです。こんにちはもう本当に久しぶりで、なんかどんな感じで話していたかもちょっと忘れているんですけれども、前回は確か6月くらいに更新しているので、もう半年ぶりですね。もう2022年も終わるぞっていう感じなんですけれどもちょっと今日はね、ゆるっとこの半年なんでこんなに更新ができなかったのか、私は何をしていたのかっていうのをちょっとお話ししようかなと思っています。あともう本当に温め続けてしまったお便りが一通あるので、そちらも後ほどご紹介させていただきます。ちょっとかなりね、ゆるっとした、いつもに増してゆるっとした放送になると思いますけれども、ぜひ最後まで聞いてください。よろしくお願いします。で、なぜこんなに時間が経ったのかなんですけど、前回ね、6月に収録をして、その後1週間後ぐらいにまたね収録しようとしてたんですよ。ただ下の子がすごい高熱を出して、でそこから家族全員に風邪がうつり、ちょっと7月半分ぐらい倒れてたんですね。夏風邪って本当に辛いんだなっていうのをね、家族全体で実感しました。その時はねコロナではなくて本当に夏風邪ですね。でその後ちょっとバケーション予定があって、ボストンのちょっと天満屋ぐらいの、マサチューセッツ州の、なんて言うんでしょうね、プール付きの、ちょっとしたリゾートホテルみたいなところに家族で行って、で帰ってきて、そしたらもう8月になり、で8月になったら上の子のですね、学校のなんか申し込みがあって、あ違う、もう学校はね実は近くの学校に決まってたんですけど、なんかちょっとこう特別な学校の申し込みが8月にあって、それをたまたま申し込んでたら、なんか知らないけど受かってしまって、そこからまたバタバタと学校の手続きをしなくてはいけないってなって、もう8月はそれで本当にあっという間に終わってしまって、いろいろ今までと違って近くの学校ではなくてマンハッタンまで通わなくてはいけなかったのです。どうやって通わせるかとか、すごいいろんなことをアレンジしなくてはいけなかったりしてもうなんかあっという間に夏はそれで終わりで、下の子も3歳の学年というか、その学校の手続きみたいな、今まで行ってたデイケアにそのまま行くんですけれども、ちょっとまた手続きが別になるので、またそれはそれで別に手続きが必要だったりみたいな感じ で9月になってもう新学期が始まって、でそのマンハッタンの学校に行くことになったことによって、私の生活が本当に一変してしまいまして、子供もね、上の子も本当によく頑張ってるなと思うんですけど、学校がね8時から始まるんですよ。でうちはクイーンズでも結構奥の方で、ニューヨークに来たことがある人は必ず使うであろう JFK という空港があるんですけど、そこから車で10分15分ぐらいのところに住んでいます。で来たことある方は分かると思うんですけど、 JFK からマンハッタンってちょっと距離あるんですよね。なので学校にねどうやって通うかっていうの、送り迎えをするっていうのも、私がこう地下鉄で毎朝と送り届けるっていうこともできなくはないんですけど、うちはちょっとうちの夫がかなり朝早く家を出る仕事をしているので、私一人で子供2人を送り届けなくてはいけないっていうことで、下の子のね、またその預けてから学校に行くと間に合わないっていうことになりまして、その前にバスに乗せてしまうということを選択しました。そしたらですね、うちの近くでそのバスに乗るんですけど、 お迎えが6時45分ぐらいなんですよ。なので私もですね、リモート生活半分リモートなんですけど、週3回はオフィスに行かなくてはいけないので、朝5時過ぎに起きて自分の用意をして、で子供の用意をしてバスに乗せて、それからデイケアに連れて行って会社に行くみたいな生活になってしまったので、ちょっとねすごく朝早く起きなくてはいけないので、夜もちょっと早く寝なきゃいけなかったりして、なかなかこの収録をする時間っていうのをね取れなくなってしまったんですよね。子どものその学校が始まって、キンダーっていう入学年なんですけど、日本でいうと幼稚園の年長さん5歳の学年になります。アメリカはここから義務教育が始まるので、この5歳のクラスから結構アカデミックなことをやるし、成績とかも出るようになるんですよ。どのぐらいこう達してますかみたいな、日本でいう5段階評価みたいなのをつけられるようになります。で宿題も毎日出たりするので、そういうお手伝いだったり、アメリカは本当にね本を読むっていうことをすごく重視していて、なので毎日20分は一緒に本を読んでくださいって言われます。最初のうちはその本を読み聞かせみたいな、今もしたりもしてますけど、プラス今度はこうどんどん自分で読む練習っていうのをしなくてはいけないので、なんかそういうのを見てたりね、本当に夜全然時間がないんですよね。で私もそのアメリカで育ったわけじゃないので、なんて言うんでしょう、日本語ってこうあいうえおのひらがなを覚えて、もうその音しかないじゃないですか。なのでひらがなを読めれば、とりあえず本も漢字は少しずつね覚えないといけないですけど、ひらがなは読めるようになるっていうのが日本語ですよね。でも英語はやっぱりスペルがそれぞれあるので、なんとなくそのスペルを読めるようになるってちょっとやっぱり訓練が必要なんですよね。で今日本ではあまりやらないんですけど、フォニックスっていうのをまず勉強します。日本だとこう ABCD だけを覚えますけど、そうじゃなくて、例えばアップルだと A じゃないじゃないですか。そのアっていう音だったりとか、 B だったらブっていう音とか、そういうのをどんどん覚えていって、それを読めるようにする。ただそれだけではやっぱり読めないですよね。であとサイトワードって言って、こうよく出てくるその発音だけでも読めないようなものとか、 that とか she he とか、そういう代名詞みたいなこととかをどんどんこう暗記していくっていうのを並行してやっていっています。なので結構ね、一緒にそれはやらないといけないし、あと算数も足し算とかもうすでにやってるので、そういうプリントをね一緒にやったりとかで、なんかすでに、これは本当に私が悪いんですけど、日本語を全然教えていないので、日本語で説明しても分かんないんですね。なので英語で説明するしかないと。で、まだ今本当に簡単な足し算だからいいんですけど、これがもうちょっとこう難しくなってきた時に、果たして私は英語で説明できるんだろうかっていう壁に、なんかもうすぐぶち当たりそうだなっていうのが今の不安な点ですね。夫がいるので頼ってとは思ってますけど、ちょっと自分の英語ももうちょっとなんとかしないとなっていうのは毎年感じています。話がそれましたが、そんな感じで生活のリズムが変わってしまったよっていうので、かなりポッドキャストを撮る時間が、ね、難しくなってる状況ですね。でも本当に上の子は頑張り屋さんというか、体力があるというか、帰りも結局3時に学校出るんですけど、本当に渋滞がひどいので、マンハッタンから出るのに、出てその後クイーンズ帰ってくるのに1時間半かかるんですよね。それを毎日 5歳の子がやってると思うと、自分の5歳の時のことを考えるとよくやってるなっていうのは思います。なんか私上の子がお腹にいる時に、なんかこう、ね、妊娠してる時って語りかけたりとかするじゃないですか。なんかこんな子に育ってほしいなとか、そういう思いがあったりすると思うんですけど、私の一番の思いはもうタフな子でいてほしいと。メンタルとフィジカルがタフであってほしい、もうそれだけ、それが一番大事だからっていうのをなんかすごい思ってたんですよね。なんか本当にね、上の子はもうまさにそうで、もうフィジカルももう全然、風邪とかもひきますけど、熱とかそんなに出すわけじゃないし、でメンタルもね今のところ強いなと思います。本当に幼年を吐かずに毎日学校に楽しく通っているので、頼もしいね長女です。今年は本当にひどかった。最初にお話ししたように7月にちょっとみんなで体調崩したんですけども、それからもう毎月ひどい時は月に2回ぐらい熱を出してて、でプラス私も1ヶ月ぐらい前にコロナにかかったりして、全然熱が1日ガーッと上がって、その後全然普通で家から仕事してたりはしてたんですけど、それでちょっと隔離生活だったりとかして、いや本当に今年はなんか半分ぐらい体調崩してる、もしくは体調崩してる家族を看病しているみたいな年でした。やっぱり健康がね何より一番大切だなっていうのをね身に染みて感じましたね。自分がっていうよりは本当に子供が、下の子が熱を出すので、もうそれが本当にどうにかなってくれないかなっていうのが願いですで、先日ですね、かなり久しぶりに、もう5年ぶりぐらいというか、子供が生まれてから初めて NBA の試合を見に行ってきました。もう5年も経つのかって感じなんですけど、もともとね、ワシントン・ウィザーズがブルックリン・ネッツの、バークリーセンターに来るっていうことで、日本人対決が見れるだろうっていうことで、会社の人たちとね見に行ってみようっていう話でチケットを取ったんですけど、残念ながらねお二人ともちょっと怪我で見ることができませんでしたが、渡辺選手はねずっとベンチにいました。で八村選手はずっといなくては来てないのかなと思ったんですけど、第4クォーターになってベンチにね出てきて、で私アウェー側の席に座ってたので、八村選手は結構見えましたね。渡辺選手はすっごい遥か遠くで、あれかなみたいな感じでしたけど、八村選手はよく見えました。で今回ですね、ブルックリンネッツになってから、ニュージャージーネッツからブルックリンネッツになってもう10年ということで、なんかその記念品みたいなのを先着5000人に配っていて、それももらいました。ツイッターでちょっとご紹介しているので、気になる方は見てみてください。ブルックリンネッツのコートをこうモチーフにした、盾というか、本当に木なんですけど、大きいものをいただきました。で結構なんかJZ がね来てました。なんで JZ 来てるんだろうと思ったけど、その10周年ということでっていうのがあったのかなと思います。そう、10年前というか、そのニュージャージーネッツの時からそのブルックリンネッツになるっていう時のことをそういえば思い出して、そうだ、なんか JZ がめちゃめちゃ関わってたなっていうのを思い出しました。なんかこうブルックリンにスポーツのチームを持ってこようみたいな感じだったんですよね。それで結構 JZ がなんか最初音頭を取ってて、結構なんかこうプロモーション的なことを JZ がやってたと思います。なんかそのブルックリンネッツもの本拠地もやっぱりそのブルックリンっていうことをしてるので、かかる曲とかもブルックリンのアーティスト まあ、ビギーだったりとかそういう曲をよく使うとかそういうのをやっていて、やっぱり最初の頃はそれがもっともっと強かったんじゃないかなと思いますね。いやもう本当に10年も経ったっていうのがびっくりなんですけどね。最初ケビン・ガーネットとかポール・ピアスとかいてなんかラプターズと2014年のプレーオフに当たってなんかすごい嫌な思い出があったりしてで2014年に私そのプレーオフの直後にニューヨークに来て、でそのシーズンも2回あのメッツとラプターズの試合を見に行ったりして、その時なのでまだあのバークレーセンターも立って2年だったんですね。すっごい新しかったし、まあ、今でもね全然新しいっていう気がしてましたけど、そっか10年かと思って時の流れをすごく感じましたね。はい、なんかもうあの辺もそのすごい開発が進んだんですよ、そのバークレーセンターができたことによってね。なのでそのこの10年で本当にブルックリンも変わったなっていう感じですよ。で、まあ、試合なんですけどネッツが勝ちました。で席が結構近くて前から11列目ぐらいだったかな。でゴール裏でも斜め45度ぐらいだったのでこう全体も見えたし、でそのやっぱりゴールのすごい近くだったから、まあ、シュートを決める時の感じがすごく鮮明に見えて、やっぱり KD とカイリーうまいなっていうのを間近に見ることができて楽しかったです。でも残念ながら本当に今年ね見てないので全然若い選手が分からなくて、ネッツもウィザーズも誰なんだろうと思って結構見てました。ネッツすごい若手が多くて、というかなんかあれ知ってる選手ずっとベンチにいるっていう感じで、マーキーフとかも全然一瞬出て、ま、なんか調子悪そうでしたけど一瞬出てその後出てこなかったしとかで、なんか本当に若手中心っていう感じでしたね。なんかいろいろローテーションとかも今試してるのかなっていう感じもしましたけど、ちょっと全然ネッツの試合を見てなかったので普段がどんな感じなのか分からなかったですが、なんかやっぱり KD カイリーありきっていう感じがすごくしました。でウィザーズも なんでしょうね、ビールとかがあんまり調子良くなさそうかなっていう印象でした、見てた感じでは、うん、なんか どっちがネッツが勝ったけどネッツがすごくウィザーズよりも強いのかっていうと、うん、どうだろうっていう感じでしたね。でもやっぱり KD が戻ってくると、まあ、KD のスコア力で勝ったっていう感じの試合だったかなと思います。なんかちょっと私あんまりね体調がまた良くなくて、その見てた時になのでなんか半分ぼーっとしながら見てたので、もうちょっと体調が万全だったら良かったなっていうのを思いました。でも本当にかなり久しぶりにね試合を見に行くことができて、やっぱりなんだろう、オープニングがネッツはすごいかっこいいですよね。なんかそれですごいこうワクワクしてみたいな感じでしたね。でもやっぱり一番最初にラプターズを見に行った時のあの感動はもうなかなか味わえないのかなと思うとちょっと寂しいなっていう感じも最近してます。あの時は本当にすごい見たくて、でデローザンがねずっと怪我をしてて出てなくて、でその私が見に行った試合も最初に見に行った試合もニックスとの試合だったんですけど、デローザン出なくて予定だったんですよ。だけど早めに行ったら練習してたんですよね。でそれを見た時のあの感動、あテローさんがいると思ったあの感動はねちょっと忘れられないです。なので本当にちょっと今なかなかアメリカに来るのも飛行機代とかもすごく高いし 円安だしとかいろいろ大変だと思うんですけど、やっぱり自分の好きな選手を生で近くで見た時の感動、最初の本当に一番最初の感動っていうのは忘れられないと思うので、ぜひ機会があれば来てください。でもしニューヨークにね来ることがあれば、リスナーの方ぜひお声掛けください。それではですね、最初に少しお話しさせていただきましたが、かなり温め続けてしまったお便りがありますので、そちらをご紹介させていただきたいと思います。ゆかりさん、こんにちは。ランダムネームマイク・ダントニ・トーニです。リスナーとしてゆかりさんの行動パターンを分析すると、一度サボると長いが復活すれば複数回収録するはず、というわけで投稿するなら収録が途切れる前だと思い筆を取りました。前回の配信で実はブラックミュージック以外もたくさん聴いていたという話をされていましたが、確かに以前ミスチルが好きだという話をされていましたね。そこで企画を思いついたのですが、これまで幅広いジャンルの音楽を聴いてきたゆかりさんが気に入るだろう曲をリスナーがプレゼンするコーナーはいかがでしょうか。その回で一番ゆかりポイントの高かった曲はゆかりさんの美声で曲紹介をしてもらえる、Spotify ユーザーは実際に聴けるというご褒美付き。ただしゆかりさんが知っている曲はドボンです。ゆかりさんに寄せに行きすぎるとダメという厳しいルールにリスナーのゆかりセンスが問われます。というわけで今日は手始めに僕がゆかりさんが通ってなさそうで気に入りそうな曲を選んでみました。 G-Love & Special Sauce の Dreaming のゆかりポイントはいかがでしょうか。全体的なブラックミュージックリスペクト感やコーラスの入れ方で高ゆかりポイントを狙ってみました。何ゆかりポイントかはまた、はたまたドボンか、ぜひお聞かせください。また企画についてもご検討いただければ幸いです。ということでありがとうございます。本当に時間が経ってしまって申し訳ないです。もう最初からね、私の行動パターンを分析されていて、もうまさにその通りで、本当に一度サボるとずっと長い時間が経ってしまったんですけど、この曲ご紹介いただいて、この G-Love & Special Sauce の Dreaming という曲、私知りませんでした。この曲結構ね、前の曲みたいですね。調べたらなんか90年代2000年代初頭ぐらいの曲だった気がします。で、聞いてすごいやっぱり好きでした。おっしゃっていただいた通り、なんかこうブラックミュージックのブラックミュージックっぽさとか、そのコーラスの入り方とか、まさにその通りで、もうなんかツボを抑えられているなっていう感じでした。でこれ、ポイント何ポイントが一番高いんだろうか。5ポイントが最高っていうことにしましょうか。でもう何度もね、この夏からずっと聴いているので、もう間違いなく5ゆかりポイントを、つけさせていただきたいと思います。ちょっとこの企画なかなかね、私が頻繁にポッドキャストを更新しないので、ご連絡お便りをいただいてもすぐに紹介できない可能性が高いじゃんと思われると思うんですけれども、もし何か私に紹介したいっていう曲がありましたら、ぜひぜひ送ってください。私も結構ね、自分で探してると偏った選曲になりがちですし、偏った音楽ばっかり聴いているので、ぜひ私が聴いていなさそうな、で私が好きそうな曲を送ってください。よろしくお願いします。ということで今日はこのご紹介をいただいております、 G-Love & Special Sauce の Dreaming、 聞いてください。はい、ということで Spotify でお聴きの方はここで1曲聞いていただきました。Spotify 以外の方はぜひ YouTube とかでもこの曲探せますので聞いてみてください。かなり久しぶりの更新になったんですけれども、そう、一つ疑問があったんですよね。忘れてました。さっきのブルックリンネッツの話に戻るんですけど、 ローテがすごく若者だらけだったっていう話だったんですけど、パティ・ミルズはなんで出てないんですか？たまたまですかね、私が見てた日たまたま出なかったんですかね。結構好きなのでパティ・ミルズちょっと気になりました。何か知ってる方ぜひ教えてくださいということで、かなり久しぶりの更新になりましたが、また次回も、近々更新できたらいいなと思っていますので、ぜひ番組への感想、質問、お便りお待ちしております。私のツイッターへの DM もしくは番組宛ての E メールアドレスにお願いいたします。ツイッターアカウントは yucarrie02、 E メールアドレスはrandomchartpodcastny@gmail.com です。では最後まで聞いていただきましてありがとうございました。